皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
お前の口の下にあるマスク、ここでしなきゃするとこねえぞって思うことがよくある。セジュン、
アルデヒド、ボディーダー。
ある程度の時間です。かつてない今日は試みを。
はいはい、まあ意外とないよ。
ないよな。
うん、
あの今日はビフォーアハロウィーンで10月30日に今収録してるんです。
はいはいはいはい。
で時間で言うと2時45分なんですよ。
はいはいはい、はい、
昼の。
はい。
でこれ大変珍しいパターンで。
まあそうやな。
あの、まあ、たまたまちょっと兄貴のとこの嫁子供がお出かけしてることもあって、
はい、
時間があるんで昼飯も食うってなって、でだから家が留守なんですよ、兄脇邸も、はいはいはい、で僕は一人暮らしなんで僕の家も空いてるし、
うん、
あの僕の店も全部昼やから空いてるんですけど、
やばい空き巣案件だ。
あ、ほんまやね今やったら
収録やから関係ないけど、
はい、けどあのなぜか近所の公園で今撮ってるんですよ。
まあそうそうそうなんですよね。
まあ気候もいいし飯出たついでに、まあ、戻ってやったらいいんやけど、まあ、せっかくそれたち外で撮るみたいな。
まあね、800回もやってるとねもう飽きるんすよシチュエーションとかは。
けど秋に飽きてるな。
まあまあまあ、だからね、まあ家じゃないとこでできるときは家じゃないとこでやろう。
秋に飽きてるけどそれネガティブな意味でもなくて、
うん、
なんかやったやったそれみたいな感じを一通り終わってる感じな。
まあそう、まあそうね、そうね。別に飽きてるからってやめたりしないんですけどね。
なんかその、最近ちょっともこもこチャンネルを整理をしてて。
はい。
で、そういや、ネットラジオのイベントも随分やってないなと思って、その横の連携のね。
そうですね。
で、そもそもみんなラジオ結構やめてて。だ坂口さんぐらいなんですよ、あの、サバラジの。ずっと
一緒に。大魔王さんもやってて。
あ、大魔王さんもやってんな。うん。確かに。でまあ、チャンプとか楽園会とかもやってんやけど。
ああ、確かにやってるね、まあ、楽園会ちょっと後やもんね。
そうやね、そうやね。
なんていうか我々がそのイベントめっちゃやってた時にお客さんで来てくれてた。
いや、そもそも大魔王さんやってるな。
やってるやってる。
確かに。しかも複数個ルーチンにしてるよな。まああれでもともと音響屋さんやからな。
まあそれもあるやろうけど、まあやっぱ好きなんですね。
うん、うん、確かに。
うん、
いやけど そうやってやっていく人が残ってたりするけど、まあその意味ないとは思えへんねんけど、この連携とかは全然楽しいしやりたいんやけど、はいはいはい、
あとモテラジもやってんね、当たり前に、
当たり前、あそこが狂ってるからけど、なんかその労力使ってなんかこういうことやってもみたいなところちょっと出てきてて、多分みんな、
はいはいはいはい、
そのイベントだけに関せずいろんなことで、
あ
でとにかくまあ継続することが大事でしょみたいなところに落ち着いてて、
ああまあなね、やってる人はそうでしょうね。
だからあれよ、ネットラジオ、
はいはいはい、
なんだっけ、なんかあったやん、勝手にノミネートされて勝手に落ちたやつ、
ああなんか分からへんけど、
ポッドキャストグランプリ、
ああそういう名前なんかな、
アワード、
ああかも、ちょっと分からへんけど
みたいな、もう結構みんな取りたかったの意外やって、僕らは、
はいはい、まあそうなんですよね。
だからまあまあ、なんか勝手にな理由で勝手に落ちて腹立っただけで、別にで結局どこが撮って今どうなったかも知らんやん
全然知りませんね。
でただそれが実はめちゃメジャーになってますって言われてもそれはそれやし、
そやね、
その昔やったラジオなんて地上波ラジオなんてさ、
はい、
だって朝5時からさほぼ24時間やってるやんか。
あまあまあそうですね、
毎日、
うん、
まあ、だから全部のラジオ聞くことは全員が無理なわけやん、
はいはいはい、
寝るから。
まあまあまあ、そりゃそうですよ
っていうぐらいラジオってのは、しかもそのチャンネルが無数にあるわけやん、
うん、
だからラジオ番組では無数にあるもんで、
はいはいはい、
でその気に入った人が気に入った時間帯、自分に合う時間帯で聞いてくれるもんであってその中の1位がどれかってことにあんま意味がないよなって。
だからあの大昔に、うん、あのゲストに来てくれた、うん、ラーメン屋のね、
うん、
あの上六さんっていうさ、
はいはいはい、
人が、まあ、言ってた、
また出た言ってた、
あほんま、うん、あいつも出ていただければありがたいですね。はい、でまあ、その要は一軒のラーメンを繁盛させるって話と、
うん、
世の中に一番多く存在するチェーン店の支持が大きいラーメンを作るって話は全然違うって話であって、まあ、ポッドキャストなんて特にそうじゃないですか、
うん、勝手にやったやもん、
好きなものを皆さんが探してね、自分に合うものを探して聞くっていうもんですから。
そう
っていう中でその最大公約数を取ろうっていうのは結構どころじゃないな、相当難しいし大変な努力を要するんですけど、
うん、
そうじゃなくて自分のラジオを聞いてほしいっていう人がいた時にその人に届け続けるっていうことはそんな難しくないわけですよ。
そうやな、うん、いやなんか今思えばさ、僕は結局オールナイトニッポンがすごい好きやったけど、
はい、
あの長寿番組オールナイトニッポンって思ってたけど、一人のパーソナリティがずっとやってるわけじゃないやん。
あそうですね、
やってはる人もおるけど、うん、けどずっとやってるわけじゃないけどオールナイトニッポンでもんが好きっていうので、
はいはいはい、
実は割と権威化してるだけの話 で、
うん、
でもっと言うとブランディングで、
まあまあまあ、
でそのブランディングがなぜ成功したかっていうとやっぱり時間帯やなって今、
まあそうですね、
思う話で、
はいはいはい、
まあ、その時間帯に任されるってことがすごいことではあるんだけど、
そうですね、
まあけどやっぱり
なんだかあの時間帯に要は、まあ、そ長売れてる人がやってるっていうのがまた良かったんでしょうね。まあ、まあ僕はだからラジオパーソナリティっていう専門のね、
うん、
ラジオを聞いてる人には有名やけどっていう人がまあ多いので、
そういう人はやっぱりな昼とか多いねんな、
うんうん、
みたいなことも思う中で800回、
そうそう、
無事に続いたんで、
はい、
まあまだ続くんでしょうね。
まあまだもうちょい続きますね。
まあ、何回も言ってるけどやっぱりその途中で気づいた、
はい、
これは我々の長い衣装なんやなって気づいた時になんか、
まあそうですね、
まあ妙に納得がいったんで、
あとやっぱりもう完全に僕は自分にとってのツイッターはこれだなんで、
あ
ツイッターで書かないんでね、
ね、
はい、
よう言うたわ、
はい、
あ
大事な話があるんやな。
そう、
そうそうそう、
そうですね、もともとうちで先ローテ店で働いてくれてて、まあその前がずっと友達で、
はい、
それこそこのうちの曲を作ってくれてるドリルの、
はい、
ドリルのサッカー仲間なんです。サッカー、は
い、まあ前でゲストも出てくれたからね。
でゲストも出てくれたその生ハムのムッシュっていうのが、はい、今生ハムの選手権みたいなの出てて、
はい、
で切り方の選手権のスペインの本国の大会で、
はい、
ベスト4まで残ると最後マドリッドに行けてそこで大会があるんですよ。
はいはいはいはい。
で彼はスペインが好きでやりだしてるし。やからそのでスペインって国が好きなんですよ。サッカーも好きやし、やから、うんうんうん、だからそこにすごい行きたいっていう目標を持ってて、
うんうん、
で今ベスト20まで残ってるんかな、
うんうんうん、
やけど その20人の候補の中で 10人にまず落とされんやって、
はいはい、
それがなぜかネット審査なんですよ、
うん、
え、生ハム切るのにネット審査なんて思ったけど、
はい、何がわかんねえんだよね。
しかも見たら大半のやつが今ベスト10に残ってるうち日本人無種だけやんけみたいな、うん、でそもそも名前もスペイン語やから読まれへんねんけどみたいないう人らが集まってて、
はい、
それがまだ今週中ぐらいまでは投票権があるんで、
だから多分この放送がアップされてから何日か、うん、多分3日4日は、その投票できるんですよね。
そうなんで、はい、アルデヒドの方から、まあ、僕のツイッターとかアニワギのツイッターとかから飛べる、
はい、ちょっと飛べるようになんか貼るんで、興味ある方、応援したいぞっていう方はね、
スペイン語なんで、はい、分かりにくいんだけど、ぜひ
そうです、ね、
Google アカウントがあるとスムーズにいきますんで、メアドだけ登録したらいけるんで、
はい、
ぜひお願いします、
はい、
キュアム川端ですね、
はい、川端キュアム君
9番ですんで、はい、
はい、
っていう
まずお知らせね、はい、
どうします、行きますか。
まあ行きます。いや今僕この間初めてフットサロンってやつ行ったんですよ。
何フットサロン。
フットサロンは足の裏の角質を取ってくれるところ。
なるほど。
いやもうなんかさ、やっぱ夏場にこうサンダルとかで暮らしてると、うん、やっぱだんだん乾燥して こう熱くなってくるんですよ、皮が、うん、で冬を迎えるともう割れる恐怖が見えてきて、
ね、
うん、もうどうしても嫌やなと思って、でまあね、前何年か前にこうあのピーリング液に足つけて剥いたりして、
はいはい、
まあ、あれも結構効果あるんですけど、うん、まあ、ここは一発ちょっとプロの技を見てみようと思って。
なるほど。
で早めに。そうですね。でまあフットサロンってやつに、うん、まあ、行きましてね、はい、すげえ場所よ。なんかカニ道楽の2軒隣のビルみたいな。
ああど真ん中にある、ね、
そうそうど真ん中に。結構20年ぐらいやってはるらしいわ。
へえ。まあ夜職人とか行くんですよね。
ああでもどうなんかな、夜、まあでもそのマッサージもやってる、
うん、
けど
だから、うん、むくみ取りとかやるんじゃ
ない。そうなんかもしれんね、
うん、
やけどまあそこでやってます。結構安くて、まあなんか
いくらぐらい。
80分で4,800円。
あ、別に高ないな。
はい、
安いって値段ではないものの、
あ、でも、もっと高いとこもいっぱいあるんですよ、
うん、
だから結構相場的に安いっていうか。
で何やってくれる
の。いや、ほんでいやだからもう80分間こうふやかして磨いてふやかして磨いてをやってくれるんですよ、ずっと。
あ、へえ。痛くなれへんの。僕それが不安やねん。
あ、なんかね、痛いところは落とさんでいいところやから痛くないんですって言って、確かに痛くなかった。
ああなるほど。
うん、あの落とさなあかんやつは痛くないやつ、もう神経が通ってない死んだ皮膚だけ落としたいから。
まあ確実やもんね。
そうそうそうそうそう、ね、なんかあの正常な細胞はそんな簡単に落ちひんっていうか、柔らかいから。
いや、なるほど。
削れへんらしいわ。
厚めとかと一緒やな。
そうそう。でまあ、やっぱりさ、その自分でやろうと思うとヤスリとか、うん、まあ、なんか削る用の器具とかあるんやけど、うん、
ある、
まあ、なんかああいうのよりはやっぱりもうちょっと刃物っぽいプロっぽいやつでやるらしい。
へえ。
やっぱりだから、うん、あの早いっていうか結構分厚いところが早く処理されてる感じはあったな。
へえ。
なんかそれぐらい値段やったら正直なんか気になってる人は行ったらええやんっていう、ちょっとおすすめしたいぐらいの気持ち。
行こうかな。
うん。
かかと結構ある。
え、あ、かかとめっちゃ良くなりましたよ、僕は。全然なくなりましたね。
僕ほぼ毎日銭湯行くからさ、
うん、
それで結構落ちてる説もあってさ。
あ、それはでもあるかも、うん、でもフットサロン曰く、まあ、そのあフットサロンってね、何回も行かなくていいんですって、
は
あ
は
あ、基本的にはやりきったらあとはお手入れでどんだけキープするか勝負やから、頑張って手入れしたらもう来なくていいですみたいな。
へえ。
感じらしくて、角質取りに関してはね、うん、
行ってみ
たいな。なんで悪くなったらまた来てくださいって言われて、
うん、
うん、なんやけど、だからもう今毎日だからハンドクリーム寝る前に塗って寝てるんですけど、それやると多分長持ちするって言われました。
そうね、なんか足の裏用の硬いところ落とすクリームが安いから。
ああ、それはなんかそうそう別にあって、なんか病気で硬くなってるパターン、なんか
ははは、
やっぱり皮膚を硬くする菌みたいなのがおるらしい、
うん、うん、
でそういうのがおる場合はなんか削ってもまた再発早いみたいな。
なるほどなるほど。
のがあったり、そういう時は薬浴にも塗ってくださいねって初めに説明されて、
うん、
でそうじゃない時はもう単純にその乾燥とかで硬くなってるから、
それ行ってみようかな。
あ、まあ、あの
僕めっちゃ割れるんですよ。
意外と面白いんでおすすめですよ。
割れるけど僕この何でこの辺このあの薬指の下ら辺
が割れんの、
はいはいはい
はい、僕は。ああ、親指の下が割れてたんで。
へえ。あ、やってみたいな。
そう。だから結構あれは、
えこんだけ取れましたみたいなのあるん。
いや、言ったら見せてくれるんかもしれんけど、見してって言わんかったから。
いやけどかなり取れたなって。
めっちゃ取れましたね。なんであのほら綺麗になった足はあるからさ。いやほんで初め立って歩いたらさ、ちょっとふわふわするわけよ。地球が。
へなんか
その今までほら硬いの一枚挟んで
踏
んで
るから。はいはいはいはい、はい、足が柔らかいからね。
そうそうそう。
柔らかいな地球じゃなくてこっちなんやけど。
あ、ちょっと歩きにくいみたいな。すぐ慣れねえけどさ。
へえ。
あれちょっと面白かったですね。
やってみたいな、フットサロン。
はい。っていうので、フットサロン案外おすすめかもしれん。
いや、いよいよ。
なんか何回も行かんでいいっていうのがいいよね。こういう、サロン慣れしてない人間にとっては。
ボケだよさ、ほんまさ、
うん。
月2万髪の毛とさ、
まあ、
髪とネイルで3万ぐらいかけてるわけよ。
はいはいはい。
毎月。に、フットサロンとかまで達成。いや、もう整体も月1、2万かかってるわけよ。まあ1万ぐらいかな、今。だから、どんだけ自分のお手入れすんねんお前って。
まあまあまあまあ。でもフットサロンはセルフケアを要求されるから、まあ、そこはちょっと違う、うん、とこではある。
はい、はい、質問です。
質問は、
公園さ今日あったかいからさ、
はい、
結構蚊に食われてるんですよ。
ああ、
僕半袖半ズボンでもおるから、
まあ、確かにね。僕は幸い長袖長ズボンなんで、ね、N 氏さんからの質問ですね。
はい、
はじめまして。勉強はできなかったけど科学話は大好きでいつも楽しく聞いております。
ありがとうございます。
早速ですが質問です。痛そうな傷口などを見るとゾワッと寒気がしますよね、
うん、
その寒気が尻に走るのですが、それはなぜなんでしょうか。漫画などではキャラが二の腕を抱えたりしていますが、私の場合は尻がゾワッとします。そもそも傷口を見た時に走るおかんとはそもそもどういう反応なのでしょうか。教えてアルデヒドと。
むずいな。
これね、むずいっていうかね、これも、もう2年前ぐらいなのかな。前質問回答の時に来ている質問なんですけど、前回答するって言ったやつの残りがもう多分30弱ぐらいあるんですけど。
まだそんなにあるの？
まあ多分20以上ある。
うん。
ですけど、もうむずいのばっか残ってるんですよ。
要はね、できるのから潰してるからこういうのは。
そう。だから、ちょっと、まあ、これもう頑張って調べて潰すっていう話なんですけど、
まあ、いわゆる血の気が引くってやつですよね。
ああ、まあそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
人は
あのね、うん、ちなみに、そのゾワッとするっていう反応は専門用語では、おかんと戦慄という2つの現象が起きているという状態らしいです。
戦慄、
はい、
戦慄って驚くことじゃないんや。
あ、違うんですね。
はあ、戦慄が走るってのはなんか普通はすごいやつが来たみたいな時に。
あ、まあまあまあまあまあ。使わない。ちなみにおかんっていうのは一言で言えば鳥肌です。
あ、なるほど。
はい。
うん、
で、皮膚が収縮するんですね。あれは皮膚の筋肉が立毛筋っていう毛を立てる筋肉っていうの、うん、あれ毛を立てたいんじゃないんやけど、皮膚にある筋肉をまあ、収縮させて、うん、あれはね、熱を逃げるのを止めてるんです。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう。
そうなんや。あ、面白いな。うん。
で、熱が逃げるのを止める。副作用で、まあ、毛が立つんで、鳥肌って言うんですけど。はい、で、それが、おかんです。
はい、
で、それが、感覚がね、血流が変わるんですね。うんうん、なので、結構独特の変な気持ちになるっていうか、変な感触があるから、それのことを寒気が走るって言うんですよ、やっぱり。
なんで筋肉収縮するの？それはその、身構えるってこと？
あ、でね、その、じゃあ、おかんと戦慄ってそもそも何が起きた時に、起きるかっていうと、
はい、
発熱なんですよね。
はいはいはい。
で、その、急に、体温が、上がっちゃう、発熱が起きちゃう。例えば、すごい怪我をしたとか、
うん、
っていう時に、まあ、体は何をするかっていうことなんですけど、うん、まあ、熱を持つわけですよ。
はいはいはい。
で、体がね、うん。で、体が熱を持つと。
炎症するからね。
熱を発散しようとするんではなくて、うん、体がまず、今平熱が例えば36度やとするじゃないですか、うん、37度に上がりましたって時に、うん、平熱が37やって勘違いするんですよ、
はあは
あ、体温が低いぞって、はあはあ、上げなきゃダメだってなるわけです。
あ、そうなんや。
はい、で上げなきゃダメだになるから、まず逃げる熱を止めるために鳥肌を立てるわけですよ。
まあけどあれやんだけど、ほんまに言うと筋肉とかが入ると一回上げた方がいいもんね。
ああ、まあそういうことなのかもしれないですね、
うんうん、菌が死ぬから。人が風邪で熱で飲んで菌を殺すために熱を上げてやもんな、うん、なるほど。だから怪我した時に人は熱を上げるんや、
まあ、そう、ね、体温を、まあ、要は逃げるのを少なくするっていうのが鳥肌で、うん、で、筋肉をね全体的に収縮させるんですよ。縮めるんですよ、うん、
グッとなるってこと、
はい、でそれによって発熱を自家発電するんですよ。自家発電というか自家発熱するんですよ、
まあ、あの寒い時にグーって力入れたらちょっとだけ暖かくなる気がするもん、
ね、そう、筋肉は使うと収縮すると暖かくなるんで、うん、
はいはいはい、
っていうのを無理やり起こしてて、それが震えになるんですね。
は
で震えのことを戦慄っていうんですよ。
そうなんや、
はい、だから鳥肌と震えが起きるんです。
はあ、ははあ、はい、
でこれを2つ合わせてゾワッとするっていうわけですよ。まあ予感、まあ寒気が走るってやつ
な
んです、ね、
なるほど、
はい、
ションベンスターとブルッとするのと似てるよな。
ああ、まあそうですね、そうです、ね、
あれは熱出てるからやけど。あ、なるほど。じゃあ熱を上げるための反応が出てるんや。
そう、瞬間的に熱を上げる反応です、あれは。
で自分が怪我した時にそこは炎症起きたりするし、怪我した時は一旦人間は体の温度を上げようとしてるんや。
そうですね。
でそれが人の怪我でも自分の怪我と勘違いして体の温度を上げようとするっていう作用が出てる。
はあ、でそこが、まあ、そこははっきりちょっと実は分かんないというか、はあはあ、まあ、その可能性もあるんですけど、まあ一応脳の脳科学的に、うん、どんな反応が起きるかっていうことで、発熱が起きた時にそういう、鳥肌を立てたりする反応を起こす場所っていうのがあるんです、はいはい、脳の中に。で、そのまあ、危険を察知した瞬間ですよね。傷口を見るっていうのは危険を察知した瞬間なんですけど、はいはい、まあ、そういうことが起きた時には、本来はおかんは寒気を走る必要はないんですよ、
うん、
なんですけど、たまたまどうも脳の反応部位が近いらしくて、
はあ、
まあこれは一つの可能性は誤認
エラ
ー、たまたま間違ってると。
はあ、あ、そうなんやな。
危険を察知した時に、まあ、そういう鳥肌が立って寒気が走るっていうのは、うん、間違いである可能性っていうのが一つで、もう一つは、まあ、君が言ったみたいに、
まあ、どっちに
しろ一種の危険やという認識をちゃんと正しく持っていて、まあ、
共感覚というか、
そう、
はは、
で脳に、まあ、信号が行く結果自分の体温を上げにかかるということが、まあ、起きているかもしれない、まあ、
両方5人は5人なんだよね、は
い、っていうようなことが起きているっていうのが、
まあ、わかるけど、じゃあ、あとはこの人がなんで尻んところが通ってるかな。
そうなんですけど、それはね、ちょっとわかんないですよね。
まあ、その人がほんまに尻の神経がどれがなってるかどうかもわかんないもん
ね。でもさ、でも、まあまあ、とはいえな、うん、普通背筋がとか言うやん。
うん、うん。
背筋と尻はそんな通ないやろ。
いや、でも神経が、どこの神経が過敏感だけの話な気がする。
まあまあ、そうそうそうそう。とか、なんか例えば、その、立毛筋、鳥肌が実は背中が立ちやすいとかさ、
あれや、肩凝ってますねって言うけどそれ首やけどってのと、
あ、いや
肩凝ってますねって言うけど背中やけどみたいなのと似てる話で、
まあまあそうっすね。
まあなんせけどその筋肉収縮するときに反応する神経がその辺にあるんやろな。
そうなんですよね。
だからその辺の筋肉が結構収縮してんかもね。
はい、まあ一応だから脳科学的にはエラー説っていうのが今、うん、まあ、たまたまその危険を察知したときに反応すべき脳の場所っていうのが近いんで、うっかりおかんが走っちゃいますっていうのが一応、
まあ、思ったより科学的だった
定説らしいです、はい、
答えは、まあ、そんな感じの答 え,、
まあね、
答えになってるんじゃないですか。
はい、シリは謎ってことでね、
はい、
はい、
そういうわけで今日はとても天気がいいんですが、
ほんまにね、
秋晴れやでな、これいわゆる。
あ、そうですね、そうですね、
雲も秋の雲やでな。
はいはいはい、まあ、秋雨がどっか行きましたけど、秋雨って言っていいんかどうか分からんけど、
ああ来ない
な、秋雨前線っていうのはまあないんですってね、
うん、あ、そう、
はい、あれはなんかよく、まあ、やっぱ季節の変わり目に、そういう配置になりやすいっていうので、 まあ、なんか秋雨前線っていう明確な定義があるわけじゃないっていう話らしいんですよ。
でそう思うとさ、春雨って食い物ってさ、なんてロマンチックな名前なんやな。よう春ってつけたな、あれ。
春雨ね。
雨はわかるやん。雨っぽい。
まあまあまあまあまあま
あ。あれを見て、春雨って呼んだのは、すごい指摘や。
なんでなんや。なんかあるんかな、理由が。春巻きとか春雨とか。
ググります?ググって転がります?
いいかもね。ちょうどいい時間になる。
春雨語源とかで調べていいかな。
春雨。春雨って英語でなんて言うんやろうな。
英語春雨は天候の春雨を季節に呼んだ句は多く、
はいはいはい、
春雨やよもぎを伸ばす草の道場所などいろいろあるんですが、
まあ、春雨って言葉自体もともと雨を示す言葉であったってことね、はいはい、
江戸後期から幕末にかけて流行した母体となった歌にも春雨が出てくる。食べ物の春雨はここからや。1937年に日本で初めて国産春雨を作ったのが奈良県桜井市の森食品が名付け親。製造工程で上炉の穴から押し出される時の様子が天候の春雨のようだと名付けたと。
はあ、まあまあ、じゃあまあ1938年に日本人が、うん、まあ日本のそういう文化を踏まえて、
そうやな、
ぽいねっつってつけたんやから、まあ妥当っちゃ妥当ってこと、
う
ん、
そうやな。
なるほどね。はい、
中国では1000年以上前からあって、フェンピンっていう名前で、緑豆の、緑豆の粉を用いたのが始まり。
はあ、
だから普通に名前違うな。
フェンピンっていうのはなんか、どういう感じなんやろ。
粉餅。
あ、粉餅ね。粉餅って言われたらそりゃそうかってなるな。
じゃあなんで春巻きは春巻きやねん。春巻き語源。
確かにな。
はい、株式会社大海さんの言うんですね。もともと立春の頃に新芽を出した野菜を具材として巻いて作られていたのが理由で春巻き。
あ、なるほどなるほどなるほど。
でこれを食べて新春を祝ったのが、無病息災を祝ったのが始まりです。
ああ、もう全くもって納得の理由ですね。
英語圏ではスプリングロール。
ああ、
そらそうやな。
あ、だからそれは本当に、まあだからなんか春雨っていうのは新しい言葉やってことですね。
そうやね、たまたま一緒なだけで、はいはいはいはい、春雨英語を知りたいですか。
そうっすね。
一個はスプリングレイン。
絶対嘘やろ、それは。
それは違うな。ヌードルスメイドフロムビーンズ。
あ、でも単語ないってことね。うん、
ビーンジェリースティックス。
はいはいはい、はい。
これがある。バーミキセリ
ー。あー、バーミセリーですね、確かに。
ないね、バーミセリー。
わかれ。
違うぞ、けどこれ。バーミセリーと。次、バーミセリー調べなあかんくなるやんか。終わられへん。
それ左右入れ替えるボタンを押したらいいんじゃない。
バーミセリは、あ、やっぱけどバーミセリって春雨の麺のこと言うみたいやな。
なんかあるんかな、似たような違う食べ物が。
あ
ー、バーミセリという違う国の食べ物があるんですみたいなのあるかもね。
そうやな。あ、みたいですね。はい、
バーミセリ何料理、
じゃがいもでんぷんとかのこと言うんかな。
それはマロニーじゃないか。
そうやね、
日本で言うところの
グラスヌードルとかも言うみたい。
はいはいはい、芝の
セロファンヌードルっても言って、
セロファンはまあまあまあ、セロファンもまあ繊維ですからね。
チャイニーズバーミセリっていうらしい。
ああ、だからまあバーミセリっていう多分違う国の料理があるんや、うん、似た。
でこの書き方はちょっと曖昧ですって書いてるから、はい、というわけで、
はい、
勉強になりましたね。
まあそうっすね。
あ、やっぱライスバーミセリって言って割といわゆるフォーみたいなやつのことを言うみたいですね。
ああ、なるほど、透明のヌードルね、
はいは
い、
うんうんうん、
でんぷんヌードル系は全部バーミセリだよみたいな、ありそうな話。
あ、そうやな。はい、ということで、
はい、
まあ大変日常会話的な終わり方になりました
が、いやいやいやいや、勉強になったよ。
なったと思います。
これは、はい、
はい、というわけで、事故物件の隣の公園からお届けしましたのは、ぶっちょ柏木と
アニワギ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。あ
の頃あれがあったらな、発酵貯蔵